2014年受難節第二主日のこの礼拝において、今一人の姉妹を私どもの教会の一員として迎えることを許されました。この大きな喜びと感謝の中に、思いを新たに御言葉に聞きたいと思います。この姉妹の受洗を覚えて、若者たちも皆集まってきてくれています。今日は青年伝道礼拝として、この日の礼拝を備えてきております。今日の読んでいただきました御言葉は、日本キリスト教団の聖書日課に従うものでありまして、計らずもこの御言葉を今日姉妹の洗礼にあたり共にいただくことと相なりました。このことも神様の導きと信じ感謝して共に聞きたいと思います。若い青年の皆さん、皆さんは自分の身に悪魔の策略が迫ってきたり及んできたり、あるいは自分に悪魔の策略が絡みついてきたりすると感じたり気づくことが、これまでどれだけあったでしょうか。ないでしょうか。きっとあるのではないでしょうか。それは特に誘惑に駆られて、それに負けてしまったとき、自分の欲望ばかりを追求して、いわゆる自己中になっている自分にはたと気づかされたとき、部活やクラブ活動など、あるいはクラスやいろんな集まりの中で、自分と相性の悪い人を相手に、つい悪しき思いがよぎり、気がつけば悪口を言ったりしている。悪魔は目に見ることができません。それこそ黒いコスチュームで尻尾でもあればよほどわかりやすいのですが、しかし現実的には見事に隠れています。しかし悪魔は常に皆さんに、私たち大人も含めて、すべての人に策略を仕掛けてくるのです。今日のエフェソ書の言葉11節、悪魔の策略に対抗して立つことができるように、策略です。英語の授業ではありませんが、この策略というのをいわゆる和英辞典で引いてみますと、トラップですね。日本語か、カタカナ日本語になってますね。トラップ、罠、計略、策略って出ますね。トラップを仕掛けるとか、あるいはプロットですね。陰謀とか企み、もう一つトリック、計略、策略、やっぱり企みとかごまかし、それから大人の企業戦士にはよく使われる言葉、ストラテジー、戦術、戦略、会社でよく使うではありませんか。悪魔の策略、戦略。では英語の聖書で見てみたらどうかと言いますと、古典的なニューキングジェームズバージョンというので見ると、The wiles of the devil ですね、というふうになっています。これ、企みとか策略、手札。現代的な Today's English Version で見ると、The devil's evil tricks になっている。トリックですね、やっぱり。トリックって言うと、何かマジシャンが 魔術師が何か人が見えないようにして不思議なことをするときに私たちはよく使う言葉ですけどね。今日のエフェソ書の御言葉の冒頭に、私たちの戦いは血肉を相手にするものではなくとあります。悪魔は見事に姿を隠し、我らの血肉を利用し、いかにも我らの血肉が悪を行っているかのように見せかける。血肉とは何ぞや。人間のことです。人のことです。人の持っている属性としてのさまざまな欲望や欲求も生まれます。少し前の礼拝の説教でも申しましたが、食欲、物欲、性欲もその中に含まれる。もう一度御言葉をしっかりと心に刻みましょう。私たちの戦いは血肉を相手にするものではない。食欲そのものが悪ではない。物欲そのものが悪でもない。性欲そのものも悪でもない。それらを含む神に作られた人間そのものが悪ではない。あえて言えば。人は自分との戦いだといつも言いますけれども、神はそのあなたを作ったと言われ、そのあなたを含めたこの世界は、天地創造の初めに何て言われたか、甚だ良かったと言われているんです。とっても良かった。その良かったものがどうして戦う敵となるのか。それは、甚だ良かったものであったにもかかわらず、その作り主を無視して、悪魔の策略に見事にはまり、トラップにかかった。悪魔罪の奴隷と化してしまっただけのことであります。食欲も物欲も性欲も、神は最も良い秩序、システムを与えてくださっているのに、悪魔の策略にはまり、それらを自分でコントロールしているつもりが全くコントロールなどできずに振り回され、そして悪魔がほくそ笑むようにムフフフッと向こうの方で笑っている。せっかく良いものとして与えられたものを破滅的に使っていってしまうのが私たちの姿。皆さん、こんなことわざを聞いたことあるでしょうか。国語や古文で時々出るかもしれませんが、罪を憎んで人を憎まず、罪を憎んで人を憎まず、ことわざの中で、古事ことわざ辞典の中に出てくるんです。で、意味はですね、罪を憎んで人を憎まずとは、犯した罪は憎むべきだが、その人がですね、罪を犯すまでにはいろいろな事情があったのだろうから、その罪を犯した人をそのままで憎んではいけないという教えだ。辞書にはそうある。面白いことに、さらに注釈がついていまして、その孔子、中国のですね、紀元前500年ぐらいの、紀元前500年というと、それこそ聖書で言ったらあれです、バビロン捕囚の近いあたりですよ。その頃中国で活躍した孔子の言葉ですね。こんな言葉があるって言うんですね。昔の裁判所では訴訟を取り扱い裁くときに、罪人の心情、心の情ですね。心情は憎んだが、人そのものは憎まなかった。という、その、刑罰論という中に出てくるんだそうです。で、しかも、ご丁寧にですね、この古事ことわざ辞典では、聖書、ヨハネ福音書8章にも、 罪を憎んでも人を憎まずという言葉があり、孔子の罪を憎んで人を憎まずと同じ意味と解釈されると出てくるんです。ふーんと思いますよね。でも私はちょっと疑い深い人間、あれヨハネ8章にそんな言葉あったかな確認します。ヨハネ8章を開けてみましょう。いや今でなくていいです。残念ながらそんな言葉はありません。ヨハネ8章に示されているのはこういう言葉です。イエス様の言葉ですよはっきり言っておく、罪を犯す者は誰でも罪の奴隷である。そしてこうも言われる、もし子があなたたちを自由にすれば、こうってイエス様のことです、もし子があなたたちを自由にすれば、あなたたちは本当に自由になる。つまり悪魔の策略によって奴隷とされている。だから自分の生きたいように生きることができずに、主人となっている悪魔の言いなりになるしかない。しかしそんなものを主は憐れむと言われる。イエス様は何と言ったか、私の言葉にとどまるならばあなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。イエス様の言葉にとどまるならば、君たちは真理を知ることになり、その真理こそが君たちを自由にしてくれるのだ。つまりそれは本来甚だ良かったと天地創造の初めに神が言われた、その人間を取り戻すことができるというふうにも言えるでしょう。悪魔の策略で随分遠回りしていると思われるかもしれませんが、皆さん自身がこの御言葉に触れて、礼拝というこの場で聖霊の導きをいただいて、ああそうだったと、悪魔の策略を自覚し、自分のこととしてまず気づかなければ、この先の話は単なる道徳訓に終わってしまうのです。自分のこととして気づいたならば、そこにある自分は悲惨なものではなかったか、胸張って自分は神様、悪魔の策略に対抗して跳ねのけてきたと言える人はいないだろう。振り返ってみるならば、穴があったら入りたいと言われるような心境になるのではないか。恥ずかしくて誰にも言えたものではない。学校のクラスでも、部活やクラブでも、街で友達と遊んでいても、図書館で勉強していても、研究室にいても、ゼミの部屋にいても、あるいは大人の方々は職場や家庭などそれぞれの持ち場でも、みんな同じはずです。悪魔の策略にまんまとかかり、散々なことしてきているはずであります。その悪魔の策略で、一番わかりやすいのは、肉欲に溺れることです。自己中になることです。しかし、本当にずる賢い悪魔の策略は、人を、自分こそが正しいという自己正当化を、まるでどこかの新興宗教の教祖様のように思い込んで、自分と意見の違う人を攻撃していかせるところに現れてくる。これが悪魔の策略です。今日のエフェソ書の御言葉、新旧約聖書ではおまけで段落のタイトルが付けられていますが、そこには、悪と戦えとあります。 せっかく親切でつけているタイトルですけど、ちょっとこれは誤解を招く。積極的に悪魔と戦いに打って出ろと聞こえなくもないわけです。しかし現実は違います。悪魔の策略こそが人を好戦的にさせるのです。好戦的、戦うのが大好き。もう何かというと戦いたい。悪魔の策略こそが人を好戦的にしていく。そしてその悪魔の策略は、好戦的になっている自分に気づかせずに、どんどん人を攻撃させ、傷つけさせて生かせる。攻撃を受けた側の人間は、今度はその人を憎み、怒り、憎悪する。人を憎まず罪を憎む、などと言ったって、そのいかにも自分こそが正しいとして、ひどいことをしてくる人間が目の前に現れたらもう、何なんだこの人は。そう思えてくるし、腹が立つし、その人を憎むことだってやっぱり起こるわけです。それこそ悪魔の思うツボであります。悪魔の策略は、人を自己正当化の塊にし、そこから好戦的にして行かせる。いかにも平和主義だ、などと言いながら、人のことを周りの者たちや自分と意見の違う者たちをひどく非難し、攻撃し、結果的に戦いを引き寄せている事態が現実にあるではないか。高校生の世界ではあんまりないかもしれないけれど、大人の世界に一歩足を踏み入れたら、嫌というほどそれを味わい知らされるでしょう。これから社会人になろうとしている大事な友も、きっとそれを味わうだろう。すでにそれを味わい知らされてきたと思うなら、私たちはその悪魔の策略の中で、どれだけいいように操られ、そして痛い思いを味わってきたことだろうか。その振り返りと悔い改めがまず、この御言葉にが我々に問いかける第一歩なのです。では、仕掛けられてくる悪魔の策略に対してどう対抗したらいいか。主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさいとある。主により頼むというのは信頼するということです。それを一言で言えば信仰です。信仰に行きなさい。そう言われると何か上目線のように聞こえるでしょうか。しかし、今まで見てきたように悪魔の策略で散々な目にあって、痛い目にあって、辛く苦しい思いをし、ある時にはたくさんの涙を流さざるを得なかったことを前提にして考えるならば、これは決して上目線で、頭ごなしに主により頼め、信頼し信仰を持てと言っているのではないということがわかるでしょう。信仰せよ。主により頼んでお任せすることです。そこに自分のではなくて、お任せした相手である主の偉大な力によって君は強くなれる。戦いの中で君は決して弱くないだろう。強くなれ。だから強くなりなさい。そう言うんです。恐ろしいことに、実はここにも、この御言葉の陰にも悪魔の策略がトラップとして罠が潜んでいるんです。つまり悪魔の策略に対抗するために、自分の熱心さとか、知識の豊かさとか、特別な経験という、 自分から出て自分に帰するものを武器にして悪魔の策略と戦わせようとしていく罠です。今日の御言葉にはこうある。神の武具を身につけなさい。この対極には、反対側には、自分で作り上げた武具というのがあるんです。みんな持ってんです。若い人たちだって持ってますよ、ちゃんと。私は持ってませんな。違います。あります。神の武具に対して、実は我々は年が若かろうと年取っていようと、それなりにちゃんと自分なりに武具を持ってんです。大きな剣でないかもしれない、ちっちゃなナイフかもしれないけれども、持ってんです、ちゃんと。それを使って戦うように悪魔は誘う、誘う。真面目な熱心さ、豊かな知識、他の人にはない特別な経験、いや他にもいくつもあるでしょう、武器になるべきものは。それらは自分で作り上げた武具であり武器です。新約聖書にたくさん手紙を残しているあのパウロ先生もちゃんと自分で言っています。私はガマリエル門下で、人から決して後ろ指刺されないように立派に、律法を守ってきた。でもパウロは言うんです。チリアクタのようにそれを思うって。悪魔の策略で、さあそれを使って悪魔にの策略に対抗したらっていう誘惑にピシャッと脳を言っている。もしもそれを自分の懐にある刀や、例えですよこれは、要するに自分の能力とか知識とか経験とか熱心さ、そんなもので悪魔の策略に対抗しようとしてみたら、またまた悪魔が片隅でにんまりと微笑むんです。いや、ほくそ笑むんです。わかりやすい例を一つだけ、旧約聖書の中に出てくる話です。イスラエルが初めてサウルという人を王様にいただいて王国になりました。王国になったはいいものの、地中海の隣国ペリシテという国に散々苦しめられてきたんです。ペリシテという国は地中海に面した国で、南はエジプト、北はシリアの海洋貿易の非常に重要な中継地点でありました。とっても栄えたんです。つまり東西の最新情報がそこを行き来するわけですね。あるいは物や武器も行き来します。最先端技術を持っているペリシテ、例えばイスラエルが王国となったときに、ペリシテという国は鉄の加工技術をすでに持っていました。鉄の加工技術です。しかしイスラエルの方にはその技術はなくて、青銅という銅ですね、の加工技術しかありませんでした。鉄と青銅では金属の質、硬さが全く違うわけです。例えば、昔の大スペクタクル映画で、その、ローマや何かの、時代映画でですね、馬にこの二人ぐらいの人が、兵隊が乗って、ドーッと車輪が二つついた戦車がこう走ってきますね。で、その戦車というのは、この二つの車輪がバーッと回るわけですけど、その二つの車輪を通す軸がありますね。この軸を支えなくちゃいけないわけです。この支えがしっかりしてないと、馬がものすごい勢いでタッタカーッと走っていくときに、ものすごい回転をし始めたこの軸はですね、耐えきれずに、外れたり、折れたりしてしまう。しっかり止まってない。この軸受けの部分ですね。そういう、いわば何でも剣とか槍の先とか、そんなところばかりではないんです。鉄の加工技術が進んでくるというのは、そういうところでも生きるんです。つまり強力な武力、軍事力を持っている。だから、イスラエルは勝てなかったんです。 まあ、今で言うとさっきの話はボールベアリングがつくんですね。ちっちゃなあのボールが中にぎっしり詰まっていく。もう歴然とした差でイスラエルはこの麦などの収穫期になるとペリシテが襲ってきて、せっかく収穫したものをみんな奪われていってしまう。戦おうとしてもなかなか戦えない。それに加えてペリシテの軍にはゴリアタという3メートルもあるような巨人のとてつもない兵士がいて、誰もこれにはかないませんでした。サムエル記上17章にあるんですが、ゴリアタは背丈6アンマ半、つまり3メートル近い背丈があった。頭には青銅の兜をかぶり、身には青銅の5000シェケルの重さ、計算すると570キロ、ちょっと現実離れしてますが、570キロの鱗とじの鎧を着、足には青銅のすね当てをつけ、肩には青銅の投げ槍を背負っていた。その投げ槍の穂先は68キロもあったと言われている。イスラエル軍がペリシテ軍と対峙しているときに、この巨人兵士ゴリアトが立ちはだかり、イスラエルの戦列に向かって言うんです。今日私はイスラエルの戦列に挑戦する、相手を一人出せ、一騎打ちだ。ところがサウル王をはじめイスラエルの全軍はこのゴリアトの言葉を聞いて恐れおののいてしまう。誰も自分が戦おうなどと名乗りを上げる者など一人もいませんでした。かえってみんなを怖がって後ずさりする始末。聖書にちゃんと書いてあるんですよ。後ずさりするんです。そんな中です、少年ダビデが兵士となっていたお兄さんたちに食料の差し入れにやってきたわけです。もう少し飛ばしますけども、結局ダビデはね、サウル王と謁見しまして、少年ダビデは羊飼いとしてライオンやクマと戦って羊を守ったように、あの巨人兵士もあの獣の一匹のようにしてみせましょうと言って戦いに出るわけです。王様は心配になって、この少年ダビデにですね、自分の兜や鎧をダビデに着させてやるわけです。そして最後にはわざわざ王様の剣まで持たせてやるわけです。少年ダビデは一旦はそれを着せられるわけですが、彼は言うんです。こんなもの来たのでは歩くこともできません、慣れていませんから、と言って断る。何かその情景を頭の中に思い浮かべるだけでなんか笑えてくるような気がするんです。少年ダビデは川岸から滑らかな石を5つ選び、身につけていた羊飼いの陶石袋に入れ、そして石投げ紐を手にして、あの3メートルの巨人兵ゴリアトに向かっていったわけです。さあ、3メートルのゴリアト、少年ダビデが向き合いました。ゴリアトは自分に向かって出てきたのが少年であるのに呆れ果て、そしてダビデを侮ってバカにして言うんです。私は犬か、杖を持ってくるのか。ダビデは羊飼いでしたからね、杖を持ってたんです。杖を持ってくるのか。そして散々自分の神の名によってダビデを呪ってですね、さらにダビデにこう言いました。さあ来い、お前の肉を空の鳥や野の獣にくれてやろう。これに対してダビデは答えて言いました。お前は剣や剣や槍や投げ槍で私に向かってくるが、私は少年ダビデですが、こんな低い声で、僕はって言った方がいいでしょうね。僕はお前が挑戦したイスラエルの戦列の神、万軍の主の名によってお前に立ち向かう。中略。主は救いを賜るのに、剣や槍を必要とはされないことを、今ここに集まったすべての者は知るだろう。この戦いは主のものだ。主はお前たちを我々の手に渡される。こう言って戦いが始まった。ダビデはいつものその羊飼いが、ライオンや熊と戦うときに使う石投げを取り出します。小さな石を受ける皮のような部分があり、そこに紐がついていたようですね。一方をしっかり手に結び、一方は軽く止めて、そして長く伸ばしてぐるぐるぐるぐる回し、強い遠心力で 放つ瞬間に紐の片っぽだけを離すわけです。わかりますね。前教会学校の夏季学校で作りましたが、はい、うなずいてくれている青年もいます。ぐるぐる遠心力を最大限に使ってビャーンと放つ、その石つぶてはゴリアタのこの額にめり込み、次の瞬間にはあの3メートルの巨体のゴリアタが目の前にうつ伏せに倒れてしまった。勝負あった。ダビデはいつも使い慣れている石投げを使いましたが、彼は言ったんです。私は万軍の主の名によって立ち向かうと。僕は石投げで立ち向かうとは言ってないんです。もし言ったら、さっき言った自分の懐のナイフとかあれと一緒です。私は万軍の主の名によって立ち向かう。エフェソ書の御言葉において、真理を帯とし、正義を胸当てとし、平和の福音を告げる準備を履物とし、信仰を盾とせよとある。救いを兜とし、霊の剣すなわち神の言葉を取れと。神の武具はひたすら御言葉に立ち、御言葉に聞き、そして霊に助けられて祈る中で与えられてくるものであります。自分の熱心さとか知識や経験とは全く次元が違う。赤ん坊の頃から教会にいるかとか、青年になってから教会に来たからとか、40代で来たとか80代で来た関係ない。どれだけの知識があるかも関係ない。あえて言えば熱心ささえも関係ない。そうではないんだ。こんなに違うのが明らかなのに、つまり神の武具と我々がこう作り上げることのできる武具との違いがはっきりしているのに、我々はまた悪魔の策略に見事に引っかかり、主イエスの十字架の犠牲を、その苦しみを通して命を懸けて与えてくださるこの武具があるのに、主イエスが十字架を通して我らに与えてくださる神の武具は尽きることのない許しに裏打ちされているものであるはずなのに、何度も何度も失敗し挫折しくじける我らだが、しかしそれでもお前を許している、だから立ち上がれ、だからこの神の武具を身につけようと招いてくださっている、それなのにその尊い神の武具を脇に置いといて、自分の作り出した武具を手に取り身につけて悪魔の策略に立ち向かおうとする。見事に破れてくる。なんと我々は愚かなのだろうか。なんと悪魔の策略に対して弱いものなのだろうか。しかし、だからこそこの御言葉が与えられ、そして霊に助けられて祈るように、進むべき道が示されている。悔い改めて祈り、そして御言葉をしっかりと携えて、悪魔の策略吹き荒れる世に出ていこうではないか。人生は、そういう意味で戦いだ。しかし、この悪魔の策略との戦い、罪との戦いにおいて、平和の福音を告げようと言われる。それは、この戦いがただ勝利することが目的ではなくて、この戦いにおいて福音を告げてゆく。罪の奴隷となって埋めいている、信吟している友や隣人に、福音を告げていくというポジティブな目的が与えられている。それを伝道の使命と言ってもいいでしょう。隣人を愛するがゆえに、我々は悪魔の策略に対抗して戦う。 その戦いで、一人でも二人でもその縄目から解放され、自由にされた友が起こされ、一緒に賛美できるならば、これに勝る幸いはない。自己目的に、自己満足に生きる喜びなどとは比較にならない。しかし最後に聞かねばならない。この戦いのために、絶えず目を覚まし、根気よく祈り続けなさいと言われている。長期戦、持久戦になるだろう。しかし恐れるな。ヨシュアに言われた言葉が、今我ら一同に対して響きます。強く大きくあれ。